タスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード2986 LA ホールディングスです。
はい、LA ホールディングスさんですね。ザ・アトレの時代からね、この番組何度かご紹介しましたが、業績が絶好調なんですよ。収益不動産開発事業などの新築不動産販売、それから再生不動産販売ですけどもね、このね、今まで、場所にこだわってた部分をこれから横展開進めようとしてます、親和性の高いその部分ですね、お聞きください。
はい、それでは朝材今日の一社です。
朝材今日の一社、
本日は証券コード2986、東証グロース市場、そして副証本則市場上場の LA ホールディングスさんにお越しいただきました。お話しいただきますのは、代表取締役社長の脇田栄一さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
旧社名のラ・アトレの時代からたびたび御社をご紹介してまいりましたが、御社12月決算ですが、前期の決算発表されました。増収率 72.6%、営業利益も31.4% の増益で、前期もまた最高益を更新されました。事業ですが、新築の不動産販売事業、再生不動産販売事業、そして不動産賃貸事業、それぞれの事業についてご説明ください。
どの事業においても、住まいは人の心を作り、人の生活を作るということを常に認識し、住まい本来の機能性や居住性の追求はもちろんのこと、地域社会や環境と調和し、時代や流行の変化を先取りする洗練された魅力的な商品を提供し、お客様のご要望に的確にお答えすることを心がけています。新築不動産販売ですが、収益不動産開発事業として居住用のマンションの賃貸レジデンス及び店舗ビル、オフィスビルなどの都市型商業ビルの開発を行い、投資法人や一般法人へ販売する事業や、新築分譲マンションの開発を行い、一般顧客などへ販売する事業を行っております。その特徴は、土地の仕入れ及び商品開発に関与することで、建物のトータルデザインからディティールに至るまでこだわり、構造、耐震、耐火、省エネ、エコ、空気環境、遮音などの細かな部分に配慮を尽くすことができるということです。開発規模はですね、10億円からだいたい40億円ぐらいの中規模開発が中心であるということです。開発期間ですね、これは2年からだいたい3年ぐらいのプロジェクトが中心となっております。そして開発エリアなんですが、一等地、目抜き通りではなくてですね、今後発展が見込まれるポテンシャルの高い、まあいわゆる未来の一等地に着目している点が挙げられると思います。
ブランド名も教えていただけますか？
通常の既存の価値観とは違う非日常的な体験価値を提供する高級賃貸レジデンス、ザ・ドアーズ。小粒ながら、キラリと輝くということをコンセプトにした都市型商業ビルの AG シリーズ、住宅のようなオフィス、ザ・エッジ。先鋭的なデザイン、独自の世界観、エッジの効いたという、まあ、キーワードが詰まった新築分譲マンション、ラ・アトレレジデンス、またレーブ・グランディシリーズなどがあります。再生不動産販売につきましては、物件の仕入れ、立地、ここに特徴ございます。都心3区、千代田、港、渋谷、これをターゲットとしております。広さについては、100平米以上という面積を基本としております。これらの物件を吟味厳選し、中古マンションに新築同様の内装設備を施して、機能性の高い個別リノベーションマンションを提供しております。主力シリーズは、ラ・アトレ・プレミアムリノベーションということで、富裕層のニーズにマッチした上質な空間を提供する企画デザインを特徴としております。価格につきましては、1億円台から9億円台までのバリエーションになっております。また、高価格、高付加価値を常に追求した商品を供給しております。この領域については、他社が手掛けてないということもあり、当社が独自のポジションを確立していると言えます。また、その他のブランドとしましては、1個あたり7000万円台から1億5000万円程度までのヒラリという新しいコンセプトのシリーズがございます。まあ、非常にいい立地の中で洗練された居住空間で供給する商品となっております。
新築不動産販売と再生不動産販売、売上の比率っ ってどんな感じですか？
大体同じぐらいの比率かと思います。
あ、そうなんですか。はい。となると、不動産賃貸事業、この事業の特徴を教えてください。
総資産の 20% 程度が固定資産となっておりますが、メインはヘルスケア施設となっております。うん、これは一棟を丸ごと賃貸するということで、長期30年固定家賃で賃貸とするのが特徴となっております。
はい、以前東京、名古屋、札幌、埼玉、そういったところでも10物件ぐらい、このヘルスケアあると言われてましたが、30年間の固定賃料っていう部分の安定性、ここに注目されてるってことですか？
一番はこの長期、固定家賃ということなんですが、個別の賃貸マンション、一棟で所有しますと、はい、やはりテナントの入れ替えがございます。100% 稼働というのはしないんですね。ここをしっかりと追求することによって、より高い収益性が取れるんではないかと。結果的に一棟で長期固定で貸すという戦略に至りました。
さて、御社のですね、中期経営計画のお話をお聞きしたいのですが、過去に3カ年計画を立てられて、最終年度の計算目標を1年でクリア、新たに中計を発表されるということを2度されましたよね。
ありがとうございます。
そして今回につきましては、2025年12月期を最終期とした中期経営計画を推進されていらっしゃいますが、事業環境を含めてですね、お話しください。
不動産投資事業において、2023年の J リートの物件取得額は前年比で 26% 増加しておりまして、1兆1043億円と2年ぶりに1兆円を上回りました。不動産投資の需要は堅調に推移していると判断されます。当社の事業領域である首都圏の中古マンション市場ですが、2023年の首都圏中古マンションの契約件数は前年比 1.6% 増の 35,987 件と2年ぶりに前年を上回り、契約物件を各体別に見ますと、5000万円超の各体が契約件数比率とも拡大しております。人口動態につきましては、高齢化の推移と将来推計については、2010年をピークに総人口は減少に転じていますが、65歳以上の人口比率は2045年まで上昇傾向にあり、当社の商品特徴である高付加価値、高価格のマンションの需要増、堅調推移を見込んでいます。現在推進している中期経営計画の基本方針は、自社の目指す姿を社会のニーズや時代の変化に対応した魅力ある街づくりの創造、事業活動を通じた環境、社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献、中長期での企業価値向上に向けた新たなビジネスモデルの構築であると明確に認識し、事業課題として3つのことを掲げています。この事業課題は重点施策であり、既存事業の進化、新規事業の創出、M&A の推進です。また、経営指標の数値目標としましては、最終年度である2025年12月期に売上高400億円としていましたが、今年の1月18日に510億円に上方修正いたしました。この主な要因は、新築不動産販売において、大型開発案件の完成、販売が予定されていること、再生不動産販売においても、売上高100億円超が見込まれること、不動産賃貸においても昨年1月に完全子会社化を公表しましたファンスタイルホールディングスの沖縄エリアでの事業拡大があることなどです。これに伴い、各利益項目も上方修正し、最終年度の見込みとして営業利益82億円、経常利益74億円、最終利益であります純利益につきましては51億円としております。当社の株式時価総額は300億円を達成いたしましたが、重点施策を着実に推進し、今期中には時価総額400億円、来期500億円を目指していきたいと考えております。株主還元ですが、株主への利益還元を経営の重要課題の一つと考えており、企業体質の強化と将来の事業展開、業績見通し等を総合的に勘案し、配当成功 30% 以上を目標とする利益還元を目指すことを基本方針としており、毎期連続増配を目指しております。
子会社の新たな事業のリリースが多数出てるんですけれども、いくつかご紹介いただけますか？
沖縄で子会社がいたしましたファンスタイルですが、これは地元を新築分譲マンションのデベロッパーでございます。
そうですよね。
ここに今年から新たな事業として、私どものドメインである再生不動産販売事業を開始いたしました。
なるほど。
同社は2002年11月に設立し、沖縄県で自社ブランドレイブシリーズという新築の分譲マンションの開発を中心としております。 近年の首都圏におけるマンション供給市場の状況を見ますと、中古マンションの成約件数が新築マンションのそれを上回っていることから、中古マンション供給サイドにおける新たな価値の創造となるリノベーション需要は年々高まっております。この状況は近い将来地方にも波及していく、これは沖縄県においても中古マンション需要の高まりが見込めると考えているため、当社グループが首都圏における事業の柱として取り組んできた再生不動産販売事業のノウハウを生かし、ファンスタイルが再生不動産事業に参入したものです。その第一号案件として読谷村で共同住宅トリーマンションを取得いたしました。これを一棟リノベーションした上で今年の2月から販売をスタートしております。これは大型外国人向け住宅であります。全16戸すべてが150平米以上の 4LDK 角部屋3面バルコニー付きのゆたりの空間を有しており、購入者の様々なライフスタイルに対応することが可能な物件となっております。
昨年12月ですか、熊本県に本社を置くアーバンライクさんと資本業務提携結ばれました。こちらについてもちょっと教えてください。
2008年2月設立の株式会社アーバンライクは、熊本県内をはじめ周辺エリアでの注文住宅、建売り住宅の販売を主力事業として、高品質な日本の材料で外国のような家を作るというコンセプトのもと、エリア拡大を続け、今では年間100棟を超える受注を獲得しております。そのうち半分以上は紹介案件という圧倒的に顧客満足度の高い住宅会社として順調に成長を続けております。現在では20代から30代の若いファミリー層を中心に高い支持を得て、福岡県南部、熊本県北部エリアで証券販売棟数ナンバーワンの住宅会社となり、九州地区の有力企業としてその地位を築くまでとなりました。はい、2021年7月には東京プロマーケットへ上場し、住宅事業、不動産事業、福祉関連施設事業を柱に順調に業績を伸ばしております。特に福祉関連施設事業においては、熊本県、福岡県、佐賀県、宮崎県各県内の福祉事業者との連携を深め、九州地区での障害者向けグループホームの建築、販売に注力をしており、当社とのシナジー効果は非常に高いと考えられます。今回、熊本県に第一号案件として、サービス付き高齢者向け住宅、居宅介護支援事業所、デイサービスセンター、クリニックで構成する旧クイーンズヒル小金か、熊本県八代市の都市建物を取得いたしました。アーバンライクとの資本業務提携による熊本県の第2号案件としてヘルスケア施設も計画中です。
今熊本って言いますと TSMC、やっぱり注目されてましたか？
熊本は工場の進出が読み図となって、付近に関連企業の立地も進み、近隣周辺地域では建設関係者やTSMC の駐在員、関連企業従業員等による居住需要の高まりも見込まれております。アーバンライクとの資本業務提携は、熊本県を中心とした新しいビジネス展開を図る好機と捉え、当社グループの不動産企画開発、運営、管理に関するノウハウと、アーバンライクの営業網、熊本県内7拠点、福岡7拠点、佐賀県内1拠点を有しております。これらを積極的に活用することで、不動産開発に関するタイムリーかつ有益な情報を取得し、新たなビジネスの創造、相互の業務推進、成長スピードの加速化を図りつつ、さらなる事業の発展と地方創生、地域経済の活性化に貢献していきたいと考えています。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
私どもの会社は2025年12月期に創立35周年を迎えます。この年にまず売上高510億円を確実に達成し、次なるステージを目指してさらなる成長を続けていきたいと思います。また当社は株価成長とともにしっかりとした配当還元を行うことによって、株主の皆様に継続的な配当を安定して続けていきたいと考えております。引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。
脇田さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社 LA ホールディングスをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、業績が絶好調なんですよね。中継立てたら3年弱で1年でクリア、もう1回立てたらそれも1年でクリア、で今回もクリアしてどうするかと思ったら情報修正という形でね、係数目標の方を上げたわけなんですが、今までのね、脇田さんのそのビジネススタイルっていうのは、ここが強みだっていうところでブレずにずっとやってきたんです。はい、でそれ伸 ばしてきたっていうのは強みだったんですね。それは全然変わってないんですが、最後のところで語られたね、沖縄それから九州での展開っていうのは、やっぱりこれから地方でも再生不動産販売事業っていうものが伸びていくとか、それからもうすでにその、新築で、十分強いものを持っているところとのシナジー効果を2人で高めるっていう部分、ですのでね、これから、35周年2025年に向けての動き、この会社のプレスリリースってまだまだ出てくると思うんで、注文していってほしいと思います。
はい、今日の一社は LA ホールディングスをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ、日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週はね、珍しく、水曜日のお休みだったわけなんですけどもね、その前に何話したかっていうと、結局フルテント、加熱管のフルテントの後っていうのは、直近3回 1,2,3、今年1月、去年11月、その前の5月のところでフル加熱の、サインが出ると、その後2日間下げて、ただし20日間で2900円、320円、3000円と大きく上げてましたよっていうお話したのね、で今回はその2日間下げた後どうなってるかというと、今12日間過ぎてて、6勝6敗、ただし日経平均は800円上がってるんだよね、やっぱりね、だから加熱感がどういうふうに冷めていくかってとこなんですが、前回お話したように、前回ね、3月5日にフルテントをした後2日下げたらね、もう加熱感1個になっちゃったの、午後から、でその後7日間ゼロで、その後2個3個そしてここ2日間またゼロなのね、加熱感をうまく冷ました上で、下まで行くと、拾われるっていう局面が続いてると。でそういった中ね、これから4月になりますよね、4月っていうのは前にも話しましたけれども、コロナショックの時の、4月以外っていうのは、今まで統計取って全部外国人が買ってきてるんで、これは事実なのね、だからとなると非常に需給的にはいい環境の中、この、4月ってものを迎える。で4月5月その半年後、10月11月ってのは需給がいいよっていうお話しましたが、今年は非常にいい状況の中、需給環境のところでね、入っていけるっていう感じになるんですよね、そういったところで、やっぱり PBR のお話をね、次回はしようと思いますけれども、玉木さんですね、
井上さん本日もありがとうございました。さて皆様、アシスタントを務めさせていただきました私玉木ですが、今月をもちまして出産のためのお休みに入らせていただきます。来週からは高木ゆりなさんがアシスタントを務めます。新年度の朝材もどうぞよろしくお願いします。
朝材、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。